で平家を破ったもう一人の源氏棟梁の生涯。2022年1月9日から始まる NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人、その中で甲斐源氏を率いる棟梁として頼朝に勝るとも劣らない存在感を示したのが武田信義でした。信光は源氏の中の源氏、河内源氏の初代、源頼信の孫、源義満の血を引く人物であり、自称寿永の乱の初期は頼朝とどちらが河内源氏の棟梁か争った間柄でした。今回は平家が恐れたもう一人の源氏棟梁、武田信義を解説します。甲斐源氏、源清光の子として誕生。武田信義は大治3年1128年、甲斐源氏の祖新羅三郎義満の孫、源清光の次男として誕生します。幼名は龍光丸でした。応援6年1140年、13歳で武田八幡宮で元服。武田太郎信義と名を改め、以後武田八幡宮は甲斐源氏の女神となります。源氏の信義が武田を名乗ったのは、新羅三郎義満の子源義清が日立の国武田郷から甲斐に流され、武田氏を名乗ったのが始まりであるそうです。余談ですが、戦国の名将武田信玄は信義の遠い子孫にあたります。持人王の領事を受け、甲斐で挙兵。治承4年1180年の4月、信義は平家追討を呼びかける持人王の領事を手に入れ、8月下旬には平家打倒の兵を挙げました。同じ頃に伊豆の源頼朝も挙兵していて、甲斐源氏と伊豆の頼朝はバラバラに挙兵したと考えられています。しかし頼朝が山木兼高を破って伊豆国川を落とした後に、平家方の家人大場景親の連合軍に石橋山で8月23日に敗れたのと違い、甲斐源氏は連戦連勝。同年8月25日には信義の同族安田義貞が橋田山合戦で大場景親の弟又の景久を破りました。このことから石橋山で敗れた頼朝の残党の中には、甲斐に逃げ込んで甲斐源氏について戦った武将がいたそうです。藤川合戦で平の維盛を撃破。甲斐源氏はそのまま進撃し、信濃の国伊賀郡に出兵し、平家方の菅の冠者を討ち取って諏訪社との連携を果たし、その後は八田の戦いで駿河北代立花藤持や永田入道を討ち取り、平の維盛が率いる平家追討軍が到着する前に駿河を占領します。この頃頼朝も阿波上総武蔵の源氏方の武士団を吸収して勢力を盛り返し、平家の追討軍を追い返そうと伊勢川に着陣。武田信義は4万騎を率いて藤川東岸に着陣し、平の維盛の正統軍4000騎と対陣します。しかし10倍の信義の軍勢相手に、維盛の方からは味方の兵士が逃げ続け、ばかりか当然と信義につこうとする味方まで出現したので、ろくに戦わない間に回走しました。この戦いは武田信義と源の頼朝の連携と言われていますが、実際には武田信義の軍勢だけで勝利したようなものでした。頼朝と並び平家の殺すリストに登録。藤川合戦で平家の追討軍が惨敗すると、各地で反平家勢力が挙兵しますが、その中の近江源氏と信義は連絡を取っていたようです。平家も頼朝と並んで信義を討伐すべき重要な敵として記録していました。このように信義は自称寿永の乱の初期、頼朝と並んで源氏勢力の棟梁とみなされていたことがわかります。やがて北陸道では源義仲が台頭、東国では頼朝、信義、義仲勢力の並立状態がしばらく続きました。甲斐源氏が分裂し頼朝に協力、しかしその後甲斐源氏勢力では分裂が生じ、弟の鏡東光とその次男小笠原長清、そして信義の子石破信光が頼朝に接近。一族の安田義貞は三方峠で平家を打ち破って都に進撃する義仲に追従し、朝廷から遠江の神を拝領するなど、甲斐源氏勢力は分散しました。そして義仲と頼朝が敵対すると、信義は頼朝と協調する路線を選択。配下の扱いになり、源の範頼、源義経と義仲追討に出陣。一の台の戦いや山陽道遠征、壇の浦の戦いに参加します。 頼朝に疎まれ息子を殺害される。鎌倉幕府の支配下に入ったものの、もともと独立勢力だった信義は頼朝に脅威とみなされ、令和元年1181年後、白河法皇が信義に頼朝追討の命令を下したと風聞が流れると、鎌倉に呼び出され、子子孫孫まで弓を引くことはありませんと起請文を書かされています。その後も駿河を支配し、朝廷からも武蔵の神に任命された息子の一条忠頼が、弾圧と優遇策で御家人の一人に転落。一方で頼朝に早くから従った弟の鏡藤光が露骨に優遇されるなど、甲斐源氏には神話策と弾圧が交互に繰り返されていました。こうしてもともと頼朝と対等だった甲斐源氏は支配下の御家人の地位に転落します。その後信義は文治2年1186年59歳で病没したと吾妻鏡にあります。実際は1194年頃までは生きていた可能性もあるようです。しかし一度は源氏の頂点を目指した信義からすれば、その晩年は愉快なものではなかったかもしれません。日本史ライターカワウソの独り言。 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人では、八嶋智人さんが演じる武田信義、序盤では圧倒的に優位な状態から頼朝から源氏の主導権を奪い取ろうと源氏の有力武将や身内の離反を招き、没落していく悲しい様子が描かれるのでしょうか。息子を殺した過去のライバルに頭を下げ、御家人として付き従うとは、信義の屈辱は